寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さて、11月最後のたっちゃんの登場です。
はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。まあ、会より始めようって先週はお話しさせてもらって、からあるいはその、今月の、ゲストの小田真紀さんのお父さんが職人だったっていう話があってね、俺ね、今、静岡市の、小中、特に小学校の子供にね、職人の仕事を、きちっと見せようみたいなことで尽力してくださってる方がいらして。で、授業、どこでまあ、詳しいこと言うか俺まだ分かってないんだけど、15分20分職人さんをね、その学校、いろんな職人さんを、学校の方へお連れして、で、その職人さんが仕事を子供に見せるっていうことをやられてる方。で、学校もそれに協力して、職人の仕事を見せてる。で、なんでそういうことするのかっていうと、下手をすると、今後その日本はコンピューターが分かって、あるいはその人に機械が人の代わりの仕事をしてって、そんなことばっかりを、要は、目指すような人間ばっかりになっちゃうんじゃないかっていうところがあって、人は人として自分の手をかけなきゃできないよっていうことをきちっと教えるべき、そういうことあんだっていうことを子供のうちに教えるって必要性があると思って、それをやってくださってると思うんだよね。静岡市のね、教育、なかなかね、捨てたもんじゃないんだよ。その職人さんの仕事を子供たちに見せて、わあ、すごい、手先ってあんなもんなのか。で、あるいは東京12チャンネルっていうところでやってる、静岡だとね、日曜日にやってるんだが、その日本人のすごいところを紹介してる番組があってね、俺大好きで録画して見てんで、いろんなことでこの日本人の職人さんが作ったものがヨーロッパあるいはアメリカで重宝がられて、これなんだって、で作るところをその見せて、アメリカヨーロッパへ持ってって、それを使ってる人がそれを見て、あ、こんな風にして日本で作ってくれたのかって、その彼ら向こうの外国人が感謝をする。で、その感謝したことをその作った職人さんたちに今度は絵を撮ってきて見せる。で、あ、こんな風に感じてくれてるのかって、お互いが感動してるわけだよ、人としての。あれ、いい番組なんだよね。で、まあ、それで少し、まあ、自分ですごい大好きだったっていうのもあって、職人の仕事ってやつを調べて、まあ、野球にね、なぞらえてちょっと調べて、書いてきたっていうか、今日の題材にしようと持ってきたことがあるんだよね。まあ、日本シリーズが終わった後だからさ、いや、まあ、要は職人としてね、井原さんって西武ライオンズの監督をやってた人がいるのね。井原、もう知らない人がほとんどだろうと思うね。1987年代って言うんだから、もう20年30年前の話だからさ、みんな知らねえんだけど、その時にすごいことが起きたのね。日本シリーズで西武対巨人で、西武対巨人で、まあ、あの頃だよ、清原が泣いたっていう頃だよ。巨人に行きたかった清原、西武が、で西武3勝2敗で第6戦で、この時の監督は実は森さん、ジャイアンツにいた森さんが西武の監督だったので、王さん、ジャイアンツは王さんで、森さんが監督、王さんが、で井原はその西武ライオンズの監督にはなったけども、実はその頃は井原は三塁コーチだった。三塁コーチで、8回裏、2対1、セーブリード、西一塁、ツーダウンって言うんだよね。で、ランナーファースト、ね、ランナー一塁。で、秋山、その後ソフトバンクで活躍した秋山コーチ、あれがセンター前へバカーンと打った。通常ならさ、一塁ランナー、辻。俺今はロッテかな、監督やってんだ、辻っつうのは。どこだと、オリックスだったかなんか、通人が監督やって、その通人が一塁ランナーで、秋山浩二がヒット。通常野球知ってる人なら、ワンヒットなら一塁ランナーは三塁で止まるじゃんね。で、ランナー一三塁っていうケースになるわけだよ。で、その時にね、辻はね、一気にノンストップで三塁ベースを回った。一気に回った、ワンヒットだよ、ワンヒットで、結果本塁セーフで、3対1になって、この1点がもう8回の1点だから、野球の流れとしてはもう抜群の、もう勝利を引き寄せる1点だったんだよね。だからなんで辻は3塁回っちゃったのかってことさ。その時の井原で、紅茶ボックス井原、ぐるぐるぐるぐる手を回した。ほら、なぜだ。辻は走りながら井原を見た。
ね、そのやらもん右手をぐるぐる回して、そしたらピンときた。何かあった。うわー、走った。当時ね、センター、クロマティ。緩慢とした、その要は、動作が緩慢と、ふわーんと投げるんだよ、あの、巨人センターを、ウォーレン・クロマティは。ね。で、その時に、その研究をテレビが映し出していた。で、さらに加えて、当時、ショート、河合。これ、名手、河合。河合は、それまでの戦いの中で、ランナー一塁の時の西の時、あるいはランナー一塁の西でもなくてもいいや、一塁の時、この一塁ランナーは必ず三塁で止めると決めてかかった守備をしていたっていうのをやから見抜いてたんだって。だから、ショート、河合にクロマティが返球する。で、その時の河合ももう走ってるという頭にないから、要はランナーを無視してるから、その間をついて待っちゃったってんだね。要はね、井原っていうのは河合の癖を見抜いていたということと、それからもう一個クロマティの緩慢な動作、これは誰もが知っていることだったの当時ね。でもその河合のその要は一子でも一塁、一子でも二子でも一塁の時の河合はランナーを気にしないっていうことを読み取っていたっていうこと、これがすげえなと、これは職人だなと思うんで、ある意味で職人、手じゃないよ、技術じゃないよ、頭の職人、常に第三者的な冷静な目を持つこと、これが大事だって井原は言ってたんね。で、結局ね、さらに井原はこう言ってた。これ調べたんだから、すげえ時間かかった、これが調べるのに。外野手の肩の強さ、球場の風向き、そしてその風の強さ、グラウンドの状態、それから現在のチームの点差、何対何、それから次の打者は誰、から代打要員は誰が残ってる、みんな頭に入ってなきゃ三塁コーチはできないって言うんだね。それを入れておいて、それを挙げたもう何が頭に入ってなきゃいけないって挙げたらキリがないって言うんだよ。で、結局ここ一番の時はそういうベースがあって問われるのは勇気と度胸だっていう井原が言ってた。これはすごいことだよね。で、コーチはね、監督をやろうという意気込みを持つことが絶対に必要だ。自分はコーチだけで終わらないぞって、監督やるぞって。で、監督ってのは全て頭に入ってなきゃダメじゃんね。だから選手の特別な能力を見抜く力だとか、その力を発揮させる場面を与えるだとか。これは会社のリーダーってよく覚えた方がいいんだよね。社員の能力を見抜く力、あるいはその力をどういう場面で発揮してもらえるか、っていうのがリーダーとして監督になった時には、そういうものを見抜いてコーチに任せる度量も必要だっていうことでね。だから自分のコーチって大切じゃんね。まさにこれ職人だと思うんだよ。で、俺ね、今そのやっぱりまだ学校っていうところに絡んでるもんだからね、思うんだけど、教員っていう、まあ教師っていう仕事ね、それはね、同じことだと思うんだよね。職人になってほしい。職人っていうのは何かって、やっぱ生徒への目配りだとかさ、その子の特質だとかさ、まあ今は特にね、障害を持った子供って、障害っていうのは傷じゃなくてね、隔たりがある子、アスペルガーとかなんとかっていう、その多動性だとかっていう、そういう子供入ってきてるわけで、それもすごい増えてんだよ。びっくりしちゃうぐらい増えてる。だ、その子供たちをどういうふうに伸ばしていったらいいのか、あるいはその子供たちと他の子供たちとの兼ね合いをどうしたらいいのかっていうことね、これにやっぱり目を向けて、そういうその力があってほしいんだよね。今英語の授業もね、俺見学に行ったんだけどさ、清水駒越小学校ってどこにあるか分かんなくて、俺ぐるぐる探しちゃって、そこでまあ行ったんだよね。そうしたらね、いい授業やってた。なんか英語専門の女の先生と、それからもう一つ、俺小学校だから専門っていうのはないじゃんね、みんないろんなことやんじゃん。で、英語の専門の先生と、それから一つ、もう一つ本来の授業を担当する先生と、から外人のね、先生が来て、外人の若い子が来て、で3人で授業を展開して、その時にね、When is your birthday? っていうの、When is your birthday? 要は、あなたの誕生日いつですかっていう、その言葉を覚えさせる。それをね、このビンゴみたいな月の名前が書いてあってね、9コマ、横に3つの箱、縦に3つの箱、結局要はサザンが9個の箱があって、それがノートに書いてあるわけね。で、そこに、 なんだ、1月から12月までの9個の名前があって、ただ真ん中だけ空欄なんだよ。だから実際に8個の名前が、その順番じゃなくて、飛び飛びで、ジャニアリー、で、こっちの方にマーチがあって、あっちの方にエイプリルがあってっていうのはね、あってさ。で、その要はお互いで子供同士がやり取りして、When is your birthday? It's 何々何月何日って英語で言う。で、それ誰が何月に行った何月に行ったって書き込んでって、斜め横なんか揃うとビンゴってやるやつ、それ組み合わせてんね、遊びと。で、その時の月の名前を覚えるのにね、リズムボックス使ってやってた。ブンチャットンチャップンチャップンチャップンチャップンチャップンチャップンチャップンチャップンチャップンチャップンチャップンチャップンチャップンチャップンチャまあ、適当に言ってんだけど、ね、今これは面白いなと思って見て、そうしたらね、その子供たちがね、俺ただ立って見てたんだよ。そうしたらさ、その子供たちが来てね、 When is the birthday? って言うんだよ、俺によ。だからさ、俺またからかってさ、 Just a moment First Please tell me your name What's your name? そしたらポカーンとしてて、子供からかって、でもね、 What's your nameネームっつったらね、ケンスケとかって答えるから出たわけよ。あ、そう、それはグッド。You can? OK. I call you Ken. Please call me Tats. Ken and Tats. だってやってたのに。でも子供たちはそこで喜んで、で、あ、いや、すんげえ喜んで、そんなことやって一人やってたらさ、次から次へと子供が来るんだよ。その聞きに。あれね、子供ってね、ああやって覚えてくんだろうけども、これ勝負だね。中学校でやれるかって。大人になるでしょ。ああ、下手にあんなことやったらさ、中学なんだあの野郎ちょろちょろしやがってとかさ、それとかさ、My name is 何々とかさ、エポー俺うまくいかないけど、フェブラリーなんて、かっこつけた発音してもないよ。バカ野郎、かっこつけてんじゃねえよ。こんなこと言うやつが出るんだ。だから勝負は、そういう雰囲気ができないで、みんなが英語を話す。っていう環境作りが先生ができるか、これ勝負だなと思ってんだよね。静岡っていい教育始めてるのね。でもそれが果たして先生方がそこに気づくか、英語の先生以外の先生がね、やれるかっていうとこ勝負だなと思う。